瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるよう、瀬戸町レディオでは6月、9月、12月、そして3月の年4回開かれる定例会の前後に議員の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は瀬戸市議会の松原大輔議員と臼井敦史議員にお越しいただき、9月定例会の結果について、またお二人の素顔についても伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず9月定例会について伺います。9月5日から9月30日まで開かれました9月定例会について、松原議員教えてください。
はい、9月定例会では初日をいいもん瀬戸門議会と銘打ち、議員及び市長をはじめとする職員が瀬戸市ロゴマークが入ったポロシャツを着て本会議に出席しました。また瀬戸物祭りや招き猫祭りなどの市を代表するお祭りに加え、今年は国際芸術祭愛知2025が開催され、愛地球博20周年という区切りの年でもあります。このことから議長席に森蔵吉五郎のぬいぐるみを置き、お祭りを PR するパネルを設置し、議場前スペースには市の PR コーナーを設置しました。
瀬戸市議会としても市のお祭りなどの PR にも取り組まれたということですよね。瀬戸物祭り、招き猫祭りなどもね、さらに盛り上がったのではないでしょうか。さて、それでは9月定例会の内容について伺いたいんですが、今回の定例会ではどんな内容が話し合われたんでしょうか、臼井議員。
はい、16件の議案や補正予算、令和6年度の決算認定が行われました。はい、また14人の議員からそれぞれ市政について一般質問が行われました。
16件の議案を審査されたということですが、具体的な内容を教えてください。
はい、16件の議案のうち、瀬戸市下水道条例の一部改正について、および瀬戸市水道事業給水条例の一部改正についてをご紹介します。昨年の能登半島地震では、現地の上下水道事業者も被害を受け、上下水道の復旧が遅れ、水が使えない期間が長引く事例がありました。はい、上下水道の工事はどの業者でもできるわけではなく、各市町村長の指定が必要です。はい、今回の条例改正により、災害や緊急時に上下水道の早期復旧のため、他市町村長の指定を受けた指定工事点でも作業が可能となります。
災害時すぐに上下水道が復旧できるようになるということはとてもいいことですよね。今お話しいただいた議案のほかに、今回の定例会では決算認定も行われたということですが、その審査の内容についても詳しく教えてください。
決算認定では、昨年1年間令和6年度の予算がどのように使われたのかについて審査します。事業の内容によって3つの分科会に分かれ、事業の費用対効果や継続の必要性などさまざまな視点で審査します。
3つの分科会に分かれて審査をされたということですが、その各分科会でこう注目した具体的な内容を教えてください。
たくさんの事業がありますので、いくつかを抜粋してご紹介します。はい、総務生活分科会の所管する事業では、ふるさと納税推進や資源ごみ分別処理等について、厚生文教分科会の所管する事業では、地域介護予防活動支援などやコミュニティスクール推進等について、都市活力分科会の所管する事業では、瀬戸焼振興や公共交通維持活性化等の事業について質疑や意見交換を行いました。
各分科会で活発な質疑が行われ、適正に予算が執行されているか審査されたということなんですね。これら9月定例会の結果についてなんですが、私たちが詳しく知る方法というのはありますか？
はい、9月定例会の結果については、広報瀬戸11月号に織り込む議会だよりに詳しく掲載します。はい、合わせて議会情報番組、こんにちは瀬戸市議会です、という番組を制作しており、 10月27日から1週間ケーブルテレビで放送します。また瀬戸市議会のホームページで会議録や録画映像配信を行っており、瀬戸市議会 YouTube でも会議の様子をご確認いただけます。他にも瀬戸市議会のインスタグラムでは普段の議会活動の様子なども掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
このラジオも含めてなんですが、いろんな媒体で情報発信をされているということですね。ぜひご覧ください。さてここからは話題を変えまして、議員を知ってもらおうということで、松原大輔議員、臼井篤議員の人柄に迫っていきたいと思います。ではまずですね、松原議員から簡単に自己紹介お願いします。
はい、現在2期目新風瀬戸無所属の会の松原大輔、44歳です。高校1年生、中学1年生、小学1年生、現在オール1年生の3児の父親です。はい、趣味はスポーツ観戦、特に子供が野球をしているのでそれを見るのが楽しみです。はい、臼井篤議員とは日々瀬戸市の未来や中日ドラゴンズの未来について語り合っております。
そうなんですか。続きまして臼井議員はいかがですか。
はい、私は今現在5期目の市議会議員をしております。まあ、ベテランといえば、まあ、ベテランになってしまったんですけども、やはり基本は1期目に当選したあの時期からですね、初心を忘れずにですね、私のモットーとしております税金の使い方のチェックを監視するということが、まあ、議員としての責務かなというふうに日々松原議員と一緒に頑張っています。
はい、なんかお二人で頑張ってるっていう感じがしますね。ありがとうございます。では次にですね、お二人の私の好きな瀬戸としまして、もう瀬戸の好きなものとかこと場所などを、教えていただきたいんですが、松原議員はどうですか。
はい、私は瀬戸弁ですね。我が家はですね、母も妻も瀬戸出身ではないので、あまり瀬戸弁が家で飛び交う家庭ではないんですけども、まあ、僕も瀬戸の友人や知り合いと話すときについ瀬戸弁が出たり、あと子供が学校では瀬戸弁使うようで、家の中で子供がふとお父さんこれ食べてみやとか瀬戸弁を喋ってるのを聞くと、ああ瀬戸っ子になってきたなと感じております。
続きまして臼井議員お願いします。
はい、瀬戸のいいところっていうか魅力的で大事にしなきゃいけないなって思うのが、現在産業廃棄物のですね処分場の計画になっている近くにですね、瀬戸市の自己水源西谷の貯水口があるんですけど、でこれの水は馬ヶ城の方に行っておりまして、で瀬戸市の貴重な水源地としてですね、まあ、日々供給をしているんですけど、まあ、この周辺の自治体ではですね、自己水源を持っている自治体ないんです。ですからこういう大切な財産については本当に今後も将来も守っていかなきゃいけないなということで、まあ、魅力の一つとして私はそのように感じております。
馬ヶ城の、ね、あそこ綺麗ですよね。時々中に入れますもんね。はい、ありがとうございました。お二人の人柄も知ることができました。またお二人の今後の活躍に期待したいと思います。最後に議会からのお知らせということでお願いしてよろしいですか。
はい、11月10日月曜日および15日土曜日に開催を予定しております市民と議会との意見交換会瀬戸町トークについてお知らせいたします。瀬戸町トークでは議会が決めた3つのテーマと市民の皆さんが感じている課題についてテーマごとに楽しくディスカッションを行います。市民の皆様のご意見をぜひお聞かせください。
詳しい内容や開催時間などについては議会だよりやホームページ、瀬戸市議会の SNS など、また各公民館や交流センターなどでチラシを掲示してお知らせする予定でいます。皆さんのご参加をお待ちしております。
ありがとうございます。次回の市議会からの情報は12月3日の水曜日のこの時間に放送を予定しています。またぜひお聞きください。以上、瀬戸市議会からのお知らせでした。